皆さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。8月に、ね、入りまして、まだまだ暑さは続いています。今日は気候変動監視レポート、それからちょっと新しい書籍ね、紹介したいなというふうに思っております。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。もうね、猛暑、暑いとね、いろんな言葉が飛び交ってはいるんですけれども、少し、まあ、気候変動監視レポートなんかをこの後紹介もさせていただくんですけれども、その前の2つニュースかな、猛暑、世界的な現象、温暖化が関係と専門家、豪雨リスクも増大ということなんですね。今年は本当に今日本各地で過去最高気温を更新するなど記録的な猛暑となっていると。アメリカ、アフリカなど世界各地でも最高気温を記録している。北極圏ではなんと30度を超えるとかですね、本当にまあ健康被害も、危惧されているというようなところが報道であるんですけれども、お隣の韓国ですね、これ8月1日に韓国の国内記録となる41度が観測されましたと。先月ね、日本では41.1度が日本の国内最高記録だったんです、観測されたんですけれども、韓国でも、国内最高記録が観測されたと。去年までは1942年に40度というのが観測されていたんですけども、これを1度上回るということと、首都ソウルでもソウルの史上最高気温となる 39.6 度を観測したということなんですね。この時期最高気温の平均が約30度ということなんで、まあ、10度、暑いっていうことなんで、まあ、本当にね、韓国でも猛暑の影響でこの夏は蚊が少ないということで話題になってたり、熱中症でね、死亡あるいは病院に、搬送されるという数も、多くなっているというようなことが、伝えられています。で、その他ですね、まあ、スコットランド史上最高気温記録、フィンランド史上最も暑い7月となる、アルジェリアのウアルグアで 51.3 度観測、これはアフリカ大陸記録となる可能性も出ているということなんですね。で、今年1月から6月までの陸と海を合わせた世界の平均気温が、20世紀の平均よりも 0.7 度高い、史上4番目に暑かったということなんですね。ラニーニャ現象の発生ということで、海水温が下がっていたということにもかかわらず、2016年、2017年、2015年に次ぐ高温となったということで、まあ、本当にね、日本だけではなく、お隣の韓国、そして北半球、全てがね、異常な高温を記録しているというような、ところが今年の特徴かなというふうに思います。で、気象庁がですね、気候変動監視レポート2017を出しました。これはまあ毎年出されているんですけれども、いくつかの章に分かれていまして、今年の、2017年のトピックスとしては黒潮の大蛇行というのがあったんですよね。まあ、黒潮、日本の南側にずっとね、列島に沿って流れているんですけども、暖かいね、まあ海流ということですが、それが、まあ、年によっては蛇行するんですが、2017年には大蛇行があったということで、まあ、漁場への影響、あるいは、海面の、ね、影響という変化の影響なんかがあるということでした。で、第1章としては2017年の気候、それから第2章は気候変動ね、それから第3章に、地球環境の変動ということが書かれていまして、全部で90ページぐらいのね、まあ、すごいこうね、詳細なレポートなんですけども、少しだけ第2章の気候変動について、ご紹介したいなと思います。冒頭ね、2017年の世界の平均気温が、統計開始以来で3番目に高い値になった 世界の年平均気温が100年あたり 0.73 度の割合で上昇していると。ちょっとね、この前は 0.69 度っていう数字があったんですけれども、また、この割合も上がっていますね。日本の平均気温は、1898年の統計開始以来14番目に高い値、100年あたり 1.19 度の割合で上昇していると。そういうね、あのところがあのグラフ付きでいろいろ詳細に、書かれているわけなんですけども、世界の平均気温3番目に高い、上昇率100年あたり 0.73 度ということなんですけども、北半球は、プラス 0.51 度、南半球がプラス 0.25 度ということで、こちらもですね3番目に高い値になったというようなことが、書かれています。それから日本の平均気温で言いますとですね、2017年の年平均気温の偏差がプラス 0.26 度で14番目に高い、値となったということなんですけども、まあ、この、ね、比較的高い温度というのは1990年以降に集中をしているということと、まあ、その要因としては二酸化炭素などの温室効果ガスの増加に伴う、地球温暖化の影響があると。当然それプラス数年から数十年程度で繰り返される自然変動も重なっているというふうに、言われています。月平均気温における異常値の出現数なんかは、異常高温の出現数が増加をしている、そして逆に異常低温の出現数は減少をしているというようなところがあります。まあ、そういうことをね、ずっとグラフを見て、ヒートアイランドの減少への分析、あるいは降水量の変動なんかも、ありまして、2017年の日本の年降水量偏差というのは、プラス、30ミリだったんですね。全国的に大雨や短時間強雨、ね、強い雨の発生頻度は、増加しているが、降水の日数は減少しているというところがあります。まあ、こういうところもね、統計で見るとなかなかこう、こうなんて言いますか、ショッキングな数値にはならないんですけども、統計でそれだけ差があるということは、本当に一つ一つの現象ではね、この前のような豪雨になったり、今のような猛暑になったりするというようなことが、あるということなんですけども、まあ、今はですね、雨の量はアメダス、ね、よく聞くと思いますけども、全国約1300地点で測られていて、これは比較的、まあ、新しいわけなんですよね。で、約40年間ぐらいのデータで、それ以前は気象台、測候所等で、まあ、観測されて、それだと100年間ぐらいのデータがあるということなんですが、まあ、そういうものも組み合わせてですね、気象庁がいろいろ、まあ、分析をしていると、桜の開花、楓の、紅葉の変動とかですね、海面水温の変動、それから、まあ、本当にこうね、いろんな気候変動に関する、情報が満載となっていますので、まあ、ホームページに掲載されていますので、気候変動監視レポート2017が、発表されたということで、詳しく読んでみてもらうと面白いのかなというふうに思いますけど、まあまあ今日ご紹介したようなことだけでもね、押さえておいていただけたらなというふうに思います。もう一点はですね、京都発 NPO 最前線という本が出版されました。最前線の善はですね、善悪の善なんですよね。これ、まあ、私たちと一緒にね、活動している方が、まあ、編著になり、執筆者になりということで、京都新聞出版センターからの出版で、1400円プラス税ということなんですが、もう本当にこう、できたばっかりの書籍なんですが、まあ、京都新聞にね、連載されていた、まあ、NPO の、こう基礎的な知識、発展的な知識、展望というようなことがですね、まあ、新聞の、コラムプラス、まあ、書籍用に書かれているというところが、まあ、第一部にあります。 第2部は特別機構ということで、新しい価値創造の機種、ソーシャルデザイナーズということで、これも本当にもう、京都の中で、NPO でね、まあ、いろんな分野でこう活動している、活躍されている、ところが、まあね、例えば、祇園祭りゴミゼロ大作戦であるとかね、当然、この、三丁ラジオカフェね、NPO が運営するコミュニティラジオなんかも、ちゃんとこう取り上げられているのと、温暖化問題に取り組むね、気候変動問題に取り組む NPO として、気候ネットワークに関してもちょっと私の方で書かせていただいたりしているところがあります。で、第3部はですね、特別収録ということで、京都 NPO センター設立20周年記念事業の、特別企画シンポジウムの内容が、まあね、書かれているということで、まあ、NPO がね、どういう、まあ、状況にあるのか、NPO 法ができて、これもね、20年ぐらいになるわけなんですけれども、まあ、そういう中でどういうような経緯をたどってきて、今後どうなっていくのかっていうようなこともね、展望できるのかなというふうに思います。で、この特別機構もですね、もう本当にこう様々な、テーマがありまして、まあ、大学、福知山公立大学の取り組み、あるいは障害、SDGs、宗教法人、ね、まちづくり、市民コミュニティ財団、災害あるいは地域の子どもたちと分かち合える、ね、場所づくり観光施設の行方とかね、まあ、本当にこうね、あるんですけれども、まあ、最後にですね、やはりその NPO が、京都でどういうふうにね、育ってきたのか、 NPO センター20年のね、経緯というようなことも、書かれていますし、まあ、本当にね、この NPO をやっていく上で、まあ、ぜひ押さえておきたいというようなね、ところが、情報が満載になるのかなというふうに思います。まあ、市民の力のね、歴史に根ざしている。で、まあ、すでにね、NPO 法ができる前に、活発であったことを下地にした活動があり、そして、事業を創造せ、ね、作り上げながら、支援をする NPO として、いろんなものがね、こう出てきたということで、まあ、書かれているようなところはぜひね、読んでいただきたいなというふうに思います。はい、京都発 NPO 最前線共生と包摂の社会へというサブタイトルがありまして、ほっとけないをほっとかないというね、いうようなところが、あり、京都新聞出版センター、で、1400円プラス税のね、ところなんです。まあ、これ本屋さんでも当然販売されているというふうに思います。はい、まあ、このね、私が書いているところ、パリ協定のところなんかもぜひ、まあ、参考にしてほしいなというふうな、思いもありまして、紹介をさせていただきました。はい、ということで、今日はね、本当に今猛暑が続く日本だけではなく、いろんな世界中で、まあまあね、猛暑が続き、気候変動との関係ということで、気候変動監視レポート2017の内容なんかも、ご紹介をさせていただきました。ということでね、まあ、まだまだ暑さが続くということですけども、くれぐれも、健康に気をつけてもらいたいな。でも本当はね、やっぱりこういう温暖化がもう、起こっている状況も踏まえ、そしてそれ以上の温暖化がね、起こらないということにね、全力を挙げていかなければいけないなと、改めて思うこの頃ということで、今日の京都発温暖化防止を終わらせていただきたいというふうに思います。気候ネットワークの田浦健郎がお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。